おはようございます。アロマカフェアミコと岩波久美です。本日129回目の放送になります。どうぞよろしくお願いいたします。すいません、今ちょっと洗濯機の音とか聞こえちゃってるかな。聞こえちゃってたらごめんなさい。今日立科町ものすごく暑いですね。30度くらいにはなるかなと思っているところ、わかんない。風が強いからね、畑は ありがたいことに。トールさんはもうなんちょいっと前までは冷たい水と温かいお茶と冷たい水みたいにして、こう寒暖差が激しいからさ、そんな風にしてお弁当と水筒を持って行ってたんですけど、もうここずっと暑いので、いよいよ麦茶、冷たい麦茶だけになりましたね。そんな感じです。でノートをちょっと久しぶりに書きました。ちょっといろいろ編集のみどりさんもちょっといろいろ大変なことが、忙しいことが重なってたっていうのもあるし、私もちょっとなかなかこう落ち着いてノートを書くような状態でもなかったので、少し間を空けてしまったんだけれども、最新のノートを昨日アップしています。うまくリンクが貼れていると思うので、ぜひ見ていただきたいんですけど、ちょっとね、だから時間が経っちゃったのね。だいぶ時間が経ってしまっているから、近々のニュースみたいにはならなくて、もうご存知の方もたくさんいると思うけれども、脱サラ料理家フラオさんの、5月末に、もう間もなくですね、5月末に出るレシピ本の、音声 CM が前、流れていてっていうか、作ってくださった、その声の表現をされる方が作ってくださった音声の CM があるんだけど、これがすごくとてもね臨場感があるというか、その忙しくワーキングママのね、日常の中でフラオさんのレシピがどのように活躍するかっていうことを、すごく臨場感たっぷりに声でご表現されている、CM がございまして、そちらのリンクをちょっとノートでご紹介させていただきました。なんていうのかな、素敵だったんでね、私もなんかこういう素敵な CM があるんだよっていうのをぜひお知らせしたいと思って、ノートの方でご紹介させていただいております。なんていうのかな、比較的毎日オーディブルを聞いていて、ノートにも書いたんだけど、一時前欧風堂書店っていう、欧風堂物語か、物語っていう本を、シリーズでね、何冊かになってるんだけど、それを読んで、街の、例えば郊外の中規模の書店員だった人が、自分の中で中規模書店なんとかな、なんていうの、そういうのちっちゃい個人でやってる書店ではない、いくつかのチェーン店でもないけど、こういくチェーン店なのかな、いくつかの店舗を持っているっていう書店で、働いている方が、自分がその人ね、宝探し的にこう領書を探し当てる方なんですよ、その設定が。で、自分がこれが素敵だなって思った本を皆さんと力を合わせて育てていくっていう、テーマが一つあるんですよね。で、その方は大手の書店をそのちょっと理由により退職することになって、もっと小さな町の、本屋さんで、そのまたそこで、そこのちっちゃい本屋さんをね、育てていくっていうか、その存在感で、まあもともとね、昔からそのようにその町でとても重要な役割を持っていた書店が、あって、そこをこう引き継いで、さらにそこの書店の、素晴らしさをこうまた盛り立てていき、素晴らしき本を発掘しみたいなね、こうそう欧風堂物語っていう素敵な本のお話があって、それを読んだっていうのもあるし、フラオさんがよく書店巡りしてるんだっていうお話も聞いていたので、ちょっとまあちっちゃな興味と、フラオさんの応援、ちっちゃな応援にしかならないかもしれないけど、いい、素敵だなと思ってノートにそのことを書いております。 そうですね。で、なんかね、さとみちゃんがこの間スタイフで、ひさみさんに、目の見えないひさみさんに私は、向けていつも話してるんですって言ってくださって、本当にありがとうございます。いつもさとみちゃんの、なんていうか、スタイフを楽しみにしています。私は東京生まれ東京育ちだから、いろんなイベントなんてすぐ行けたのね。何か新しいものが起きたらすぐ帰るっていう、すぐ帰る、すぐ行ける。まあちょっと自分の興味とかそのいろいろなもろもろなこともあるから全部網羅できるわけじゃないけど、東京で暮らしてるっていうのはすごく利便性がある。何かそういう自分の興味のあるものにこうアクセスしやすいところで生まれ育ってたので、さとみちゃんに田舎行ってなんかほらつまんないとか、まあそれ見えてる時もそうだけどさ、東京懐かしいでしょって言われてたのね。でもね、来たばっかりの頃はね、あんまりなかったんだよね。でも確かにさ、そうだよなって、もう興味の、例えばなんかこうあって思ってすぐ行ければそれが実現するけど、ちょっと時間かかっちゃったり、いろいろああそうかどうしようかなんて、しかも目も見えなくなってるからさ、なってくると、確かに東京の方がいいなって思うような時もことや時があったりもするけれども、まあそれはなんかもう蓼科町のこの美味しいご飯と美味しい水と、この今日は山菜がたくさん七色直売所の七色畑にあるというご連絡をいただいたので、早速山菜尽くしにしようかという生活がなんかすっかり自分の中でも定着しているので、まあそれにそこを楽しんでいますね。オーディブルもね、ありがたいことに、そのさっき言った欧風堂も書店だし、欧風堂物語もそうだし、食堂のおばちゃんもそうだし、銀座四方堂文具店っていうのを昨日は聞いたんだけど、文具店の2を聞いたんだな、4まであるからあと3、4って聞こうと思ってるんだけど、すごくなんつうかな、懐かしさも含め、その土地のなんか空気感も含め、いろいろ楽しんでオーディブルも聞いております。今日ね、蓼科町ものすごく暑いんですよ。30度、さっきもその話したけど、そろそろ超えそうなくらい気温が上がってきてる。そんな感じで暑い一日になりそうですが、今日もせいせいとなんかね、美味しいご飯を作ったり、オーディブルを聞いたりして過ごそうと思います。なんだ、来週ね、資生堂がやっている視覚障害者の人のためのメイク教室に行ってきます。資生堂は古くからやっているんだそうです。昔からやっていて、最近はファンケルさんとか他の、化粧品メーカーでもその試みしてるらしいですけど、もう資生堂さんのその視覚障害者の方へのに対するメイク講座っていうのはもう歴史が長いという話を、伺っておりますし、ちょっとどんな感じかと思って楽しみに、あまりお出かけ普段しないからね、たまのお出かけを楽しみにしているところです。その話を少ししたかったので、今日はそんなお話をしました。いつも言ってるようにリンゴ畑は適化が続いてますね。トールさんはハサミのリズムに合わせて自分で独り言を言ったりですね、なんかこうリズムを口で取ってたりしてるらしくて、自分でハッと気づいてハッと思うらしいんだけど、まあ、畑に、そうね、今日も早く行ったね、もうお天気いいので早く行って適化をしています。また畑の様子なども含めてスタイフでお話ししていきたいと思います。リンゴの話ももうちょっと詳しくできるように、私もたまには畑に行ってこようと思っておりますが、ちょっとトールさんの作業と合わせてどんなタイミングになるか分かんないけど、またそんな行ってきたら行ってきたのお話をさせていただこうと思います。そうですね、今日はこんな感じで終わりにします。皆様、だいぶ気温高い地域も多いようですし、東京も33度ぐらいまでなるっていう話をテレビで漏れ聞きましたので、皆様も体調管理気をつけて 楽しく良い一日をお育てください。それではこの辺で終わりにします。ごきげんよう。